はい、ということでお金を増やすことを真剣に考えようという音声の2回目です。やっぱりね、レバ会とかでもお金の話はやっぱり人気というか、なんかやっぱり人が集まるんですよね。なので皆さんやっぱなんだかんだ関心あるのかなというふうに思います。で、お金を増やすって話なんですけども、結果論で言うとですね、なんだかんだいろいろ紆余曲折あったんですけども、私が昔師匠に言われた、お金持ちになるにはどうしたらいいかっていうので、月100万円貯金できるようになればお金持ちになるよという師匠の言葉に本当尽きるなと最近常々つくづく思っています。それなんでかっていうと、これ2チャンネル作ったひろゆき氏とかもよく言ってるんですけども、そのお金持ちになるために、お金持ちとしてなんかこううまく回り始める、本当にこうお金がお金を呼んでとかって好きじゃないですか、自己啓発の世界でみんなって。でもあれ、お金がお金を呼んでって、小銭ばっかり呼んでてもあまり変わり映えがしないですよね。お財布の中に入ってる500円が550円になるだけみたいな、でも1割は増えてるよねみたいな世界になってしまいがちなんですけども、そういうのちゃんと出して、本当にやっぱお金がお金を呼んで、なんか気にしなくてもお金に全くこうなんてお金を気にしなくなったみたいな状態になるのって結局いくらなんだっていうと、ひろゆき氏の言葉を借りると、資産が1億から2億ぐらいになった時からという言葉でした。1億2億からやっとお金持ちという感じだと彼は言っていて、多分そうなんだろうなというふうに思います。で、これ受け売りなんで私が別にやってるわけじゃない話ですけども、1億2億 の、 収入じゃなくて資産ですね。資産が出てきてくると、そのやっぱ銀行とかから一般で売られてないもののお声がかかったりとかするようになって、でやっぱそれはお得なんですよね、そういうのって。で、そういうところから、お金が確実に増えてくるようになるよということをひろゆき氏も言っておりました。だから我々がそのお金持ちになる、本当になんか、多いんですよ、お金の心配したくないとかっていう方すごく多いんですけども、じゃあぶっちゃけどうやったら心配しなくて済むかっていうと、1億貯めましょうということになるわけです。そうすると月、その私が師匠が言ったみたいに100万ずつ貯めたとしても、年間1200万なわけですよ。で、単純に1億って、そのペースで1億っていうと、8年は1億を貯めるのにかかるわけです。だから結構なことですよね。結構ガチでやらないといけないわけです。だからちょっと真剣に考えなきゃいけなくて、適当なこと、要はなんかトイレさえ磨いてらとかそういうのはないわけなんですよね、やっぱり。で、じゃあどうするかっていうことなんですけれども、100万円を貯めると、でそのためにはやっぱり稼ぐ額は増やさなきゃいけないわけですよね。で、月100万円貯金するためには、どんなにケチってもやっぱり額面で月最低でも250万ぐらいは必要、300万あるといいんじゃないですかねという感じです。で、300万円を設定すると、手取りは およそいろいろな手を使ったとしても、170万80万ぐらいじゃないでしょうか、多分。なんで、そこから180万ぐらいの手取り、もうちょっと少ないかな。で、100万貯めるのって結構大変で、普通やっぱその月300万の額面とかってなると年収が4000万弱なので、そうすると結構気分上げ上げになっちゃうんで、いろいろ使っちゃうと思うんですけども、そこをぐっとこらえて、年収1000万円ぐらいの人の生活をしなきゃいけないってことですよね。これは非常に厳しいことで精神力が試されます。なので、それぐらい稼いでも、そういうことをしなきゃいけないんだってことをちょっと頭に入れておかなきゃいけないわけですね。だからそう考えると、なんか人がやりがちな、ちょっと頑張ったからってすぐご褒美とかっていうのはやっぱちょっとないっていう、そんなご褒美言ってる場合じゃないっていうことが わかるんじゃないかなというふうに思います。私はこの計算をちゃんとしてからご褒美ってことはやっぱなくなりましたね。全然ご褒美じゃないって思うので、最近はそんな感じです。なのでやっぱ加減なくそこに近づけていくってことは大事じゃないかなというふうに思います。月300、手取り月150万円から200万円の間ぐらいで、そこで、あまりその上を見ない生活、上を見ないっていうか、散財しない生活をして、で、やっと、月100万円貯められるステージなのかなというふうに思います。で、次貯めていくと同時に、いろいろその無駄遣いをしないようにめちゃめちゃ努力をしていかなきゃいけなくて、それ税理士とちょっと相談したんですよ。で、やっぱ、できることはいくつかありまして、一つはやっぱり会社を作ること。年収をそこまで持っていくにあたって、やっぱ会社の給料だけでは結構きついですよね。会社の給料だけで、年収3000万から4000万取るのって、保険の営業でそれこそ日本で10本の指に入るぐらいやるか、あとはやっぱ起業するしかないですよね。あとは、外資系の投資会社とかの結構偉い人とかなら行くかもしれないんですけども、私が聞いた範囲なので、もしかしたらそうじゃない人もいるのかもしれないんですけども、ゴールドマンサックスとかで、結構偉い立場になると、年収がやっぱ額面で7、8000万で、その他なんかいろいろ特典があるらしいです。そこら辺まで行くとね、もうガンガンこの1億2億に向けてまっしぐらフェーズに入ると思うんですけれども、そうじゃない場合はやっぱりもう副業とか仕事は少なくとも2つ持たないと難しいんじゃないかと思います。なのでそこに、もし本当にお金に関して自由になりたいと思っていて、何か副業をやらなきゃって場合に、自分のなんかなんていうのか、ワクワクするとかモチベーションが上がるとかっていうのを優先するのは、もしかしたらちょっと後からにした方がいいのかもしれないですね。まずはちゃんとお金になるものからやっていった方がいいのかなというふうに個人的には思います。で、ちょっとその稼ぎ方はちょっと今回置いといて、じゃあどうやってその少なくともお金をあまり使わなくて済むようにするかって、やっぱ一つはさっきも言った通り会社を作ることですよね。で、会社を作ると、会社を作って、なるべく経費で使えるものを増やしていくということです。で、これは、脱税をしろという意味ではなくて、やっぱ経費についてしっかり考えるってことと、経費になり得るもの以外にはお金使わないという意識を強く持つことがすごく大事だなと思います。で、経費にしたら、次個人の方ですね、自分の収入の方でできることっていうのは、これ税理士に聞いたら、もう一番やっぱいいのはふるさと納税ですということでした。ふるさと納税なので、経費で落ちないものはもう極力ふるさと納税で揃えるというふうにしてください。例えば私の場合だと、子どものおむつとか、ミルク、犬のうち、犬が老犬がいるので、マナーベルトってやつですね、おむつみたいなやつですけども、もう使ってるんですけども、それもふるさと納税であるんですよ。なのでそれを、買ってます、ふるさと納税で。そんな感じだから、なんかどうしてもふるさと納税っていうと、なんかね、いろいろ使いたくなっちゃいますけれども、そこ あえてグッとこらえてですね、ふるさと納税で頑張るというのはすごく大事です。まずはそれぐらいかな。他のことについては、また別の次の音声で話しますけども、大事なのは、税理士ととにかくよく会計士、もしくは税理士会計士とすごく仲良くしておくということです。ちゃんとボンクレには、お歳暮お中元を送って、まめにお話をして、いろいろ情報を取っていくということが大事かなというふうに思います。その他できること次の音声でお話します。以上です。